ボイスQ発防災ナウ。
市民防災ラボ代表、静岡県防災士の玉木隆です。今回は家庭環境で十人十色、家族のライフスタイルという点を話したいと思います。家族のライフスタイルと言いましたけれども、まあ、同じ地域に住んでいても家族の形っていうのは十人十色違いますよね。ですから我が家のライフスタイルというのを見直してみると、災害の時に特に弱い分野というのがよくわかります。ですからそういったところに一般的な防災対策プラスアルファで必要な部分が分かってくるので、我が家のライフサイクル、周りの家とどう違うのかなということをよく考えてみましょう。いくつかありますね、スタイルというのが。まず一つ目は共働きということです。お父さんお母さんがなかなかやっぱり帰ってくるのが遅かったりしますね。ということになりますと、その間子どもたちがもし家に帰ってきて、そうした時に地震とか災害に遭ってしまったらどうしたらいいんでしょうか。帰ってくることができるのかできないのか、誰がその間守ってあげるのかということをやっぱり話し合っておかなくてはいけません。特に子どもたち自身がそのことを理解しておくことがやっぱり親の務めとして必要ですね。はい。そして他のスタイル、似たような形なんですけれども、遠距離通勤もしくは遠距離通学をしている家族がいる場合というものです。今度は遠くにまで出かけていますから、災害にあった時なんですけれども、自宅に帰ってくるのに時間がかかるわけですね。時間がかかってくるだけならいいんですけれども、どこをどういうふうに通って帰ってきてどれぐらい時間かかるのかなというのも一度体験をしてみた方がいいかもしれませんね。そうしないと残された家族が一体いつになったら帰ってくるんだろう、一体どこにいるんだろうって不安になってしまいます。遠距離通勤通学者のいる家庭の場合は、どこをどういうふうに通って帰ってくるのか、通勤通学経路の、そして市町の防災対策、そして災害の時のそういった徒歩帰宅者のための避難所なども確認をしておくといいと思いますね。はい。他にもいろんなパターンがありますね。送迎が必要な家族です。例えば保育園、幼稚園、そして福祉施設ですね、デイサービスなどですね、そうしたところに通っている家族がいると思いますね。そういう場合、普段はいいんですけれども、災害が起きた時には今度は引き取りに行かなくてはいけないですね。じゃあその施設その施設でどれぐらいの災害になったら引き取りに行かなくてはいけないのか、まあ、例えば保育園幼稚園とかの場合は家族の引き取り訓練というのが時々あるかもしれません。でまた入園時とかにそうした引き取り基準がマニュアルで渡されているので、訓練の時やあと書類などを確かめてみましょう。福祉施設の場合そういうものがなかったりするので問い合わせてみるといいですね。そしてあと最後に社会的責務というものです。自分だけのためには動けないような場合があります。例えば地域の自主防災会、自治会などの入っている方の場合はそうですね。あとお仕事などをされているような、ね、自宅で自営業とか、あとお勤めであっても災害時のそういった運営要員になっている方はすぐに帰ってこれないということもあるので、じゃあいない間どうしたらいいのか、家族を残しても出かけられる備えをしておきましょう。
はい。では今日のチェックポイントお願いします。
家族のライフスタイルを振り返ると、災害の時に特に弱い分野が見えてきます。そうしたところを確かめてどうしたらいいのかを考えてみましょう。防災ナウ、玉木隆でした。